おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
もうワクワクしてるでしょ。
いや見たくてしょうがないです。それ
もうこの本はたまんないよな。この角畑さんは、
はい、
この鈴木さんが撮影した日光マートの写真をちゃんと本の中で公表してるんですか。家族の許可を得て。
ほう。
何も写っとらん。
やだ。何何。
帰国した鈴木は写真を現像した、
うん、
なんと望遠でアップで捉えた雪男も現像した、
はい、
ところがあれほど確かに捉えた雪男の家族写真であったが、それが消し粒以下の写真しか写っていなくて、あまりにも小さい、うん、そして家族を集めて鈴木は最も興奮したあの8ミリ、これを家族の前で初めて映写するんです。
はい。
全てボケて何も写っていない。鈴木はその場にへたり込んで動かなかったという。この失敗から鈴木は見つけるまで雪男を語るのはやめようと誓った、
はい、
らしい。そこからただ黙々とヒマラヤへ通い続ける、うん、1975年のお遊び、それからその谷まで初めて雪男を目撃してしまう、それが1975年なんですが、1987年、この12年間でこの鈴木さんがヒマラヤに通い続けたのは6回なんです。6回も行くか。
いや普通はいかな。
なあ。もちろんその初めて見た、彼が見た雪男は例えば立ち上がったクマかもしれない、
はい、
しかし鈴木さんは身内の人にはもう本当に命を懸けて言い続けるんです。この人は12年間の間に子供も生まれて、でもう旅費貯めるの大変なんですな。スポンサーがもうつきませんから、でそれをアルバイトで貯めながら12年間で6回行くわけです。それも一人で、
はい。
鈴木はだんだん追い詰められるようになり、一番最後はもうちょっとノイローゼ気味になって、お母さんの常子さんに何度もその雪男探索をやめるように言われた。その時に思い詰めた顔で、母ちゃん、おら見たんだよ。この目で雪男が可愛くて真っ白な子供を連れて歩いてたんだ。俺は本当に見たんだ、うん、しかも鈴木は日記にこういう文章も書いております。雪男、お前さえもう一度出てきてくれたら俺の人生は再び変えられるんだ。運命もまた作り直せるんだ。出てきてくれ雪男。ことがあるんですね。この世の中にはこのような出来事があるのです。雪男の存在の外で生きている人間には2年に一度何もかも犠牲にして探索に出かける鈴木の気持ちは全く理解できません。雪男などというものはどうでもいいことであります。ところが現にその雪男を見てしまったものは、この見たという現実がどうしても自分では変えられない。もう雪男には意味があるんですね。この作者が言いたかったのは本のタイトル通りです。雪男は向こうからやってくるんです、うん、そしてやってきたらその人の人生を変えてしまって、もう二度と後戻りができない、
はい、
鈴木はずっと通い続けるんですね、うん、鈴木の死を探れば探るほど不思議なのは、鈴木という人は決してその雪山の強い登山家ではなかったと。その証拠に12年間で6回行ってますが、結構何回もね、雪崩に巻き込まれてるんですよ、
はい、
でも逆の意味で言うと、何回も雪崩に巻き込まれてるから雪崩の危険性は一番分かってるはずなんですよ。
うん、
彼が一番最後に雪崩に巻き込まれたコーナボン谷というあの谷間はもう雪崩が有名な場所なんです、
うん、
で問題なのはそんなところになぜキャンプを張ったかなんですよ。
はい。
1975年、この時はですね、 一度帰国してわずか 2ヶ月後にまた行ってるんですよ、
うん、
その2回目の探索ではもうほとんど連日のように雪崩に襲われてる。雪のヒマラヤの雪崩の恐ろしさを九死に一生を得るという体験を何度も、だから登山家より鈴木は雪崩の専門家になってる。だからもう関係者の間では雪崩に巻き込まれて死ぬような男ではなかったと、
うん、
彼はコーナボンの谷で最も安全なポイントにいて、記録によればその後なぜかその日に限って最も危険なポイントにアイゼンとかピッケルとか雪崩用の道具を一切用意せず、たった一人で行ってるんですね。そして1000メートルを滑り台のように滑っていくという雪崩に巻き込まれて亡くなってるんですね。
はい。
だからその直前に何かコーナボンの谷まで何か強烈なものを見たに違いないという。
まあ想像は膨らみますね。
この続きまた明日のモナイタの上で。